はい、ヨハネの15章を開いてください。ヨハネの15章ですね。で、1節から、8節までですね。お読みしたいと思いますが、私は誠の葡萄の木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために、刈り込みをなさいます。イエス様が今、弟子たちと一緒に、最後の食事を取られました。先ほど話したように、ここから生産式が始まるんですけども、最後の晩に、ブドウ酒、そしてパン、それ作、そのことを行われた後にお話になっていたのが、この13章以降ですね、13章、14章でした。そして、31節のところで、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。屋上の間でイエス様たちが、この食事をとっていたんですけれども、ここから立ってですね、それでゲッセマネの園の方に行きます。オリーブ山というのが神殿の東にあります。でその神殿と、そのオリーブ山の間にケデロンという谷があって、まあ、すごくこう入り組んでいるところなんですけどもね、エルサレムは。でそこに行くので、おそらくはですね、神殿には、イスラエルの国を象徴するブドウの木が、その門のところとかに、掘られていたと考えられるんですね。おそらくそれを見てですね、イエス様がそこを取って、このとても大事な、ご自分と、そして、弟子たちの関係、私たちイエス様を信じている者との関係についてお話になっています。で、まず、それが、私は誠のブドウの木だと。で、神が、父なる神が農夫だと、いうことです。で、実を結ばないものは取り除きますよ。つまり、先ほど第一ヨハネで学んだんですが、義を行う、また、兄弟を愛する、という実ですよね。これが何もない、というものは、取り除かれるよ、ということなんです。これは、もう、本当に信じて、いるようで実は信じていなかった人たちのことですね。イエス様のことを本当に信じていたかどうか。いや、信じてなかった実際は。という人の話をしていますが、次にですね、実を結ぶものは、もっと多くの実を結ぶことができるんだよということです。ここ大事ですね。覚えていてください。実を結ぶ。自分がもうすでにイエス様を持っていれば、さらに神様は豊かに与えてくださいます。で、刈り込みをすると書いてますが、実はですね、ここの訳は、手入れをするっていう風に訳した方がいいんじゃないかなと私は思ってます。で、なぜかというと、イスラエルのこのブドウを育てているところの中にはですね、今普通ブドウっていうとこの太い木、幹があって、そしてこの枝ってすごい細いじゃないですか。すごい枝。で、上の方で、この、はわせているじゃないですか。そうじゃなくても地面にそのままはわせて、そこでこのブドウを育てているっていう畑もあるんですね。ブドウ園があるんですけども、その時はですね、その実、もっとこう育つように、ちょっと持ち上げてあげてですね、水をかけるんですね。で、なんでそっちの方が私はいい役かっていうふうに言ってますと、3節を見ると、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですって。こっちなんですよ。刈り込みをするっていうとですね、何か自分の持っているものを切り取られていくっていうふうに考えるじゃないですか。まあそれも一理あるんですけども、まあそれよりもイエス様の言葉を聞いていくと、私たちが清められていくんだ。魂が綺麗になっていくんだ。素晴らしい約束ですよね。あ、じゃあもっと聞いていこうよっていうことになりますよね。そして、私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まります。大事ですね。ここで一言覚えて覚えていきたいのが、この留まるということです。他のところでは、宿泊すると訳されています。イエス様と一緒に時間を過ごすということです。具体的にはまずイエス様を信じているかどうか、もう信じるというところから始まり、そしてそのイエス様を、 この信じている状態を保ち、イエス様の命令に従っていくこと。これはとどまるですね。そうすると、約束があるんですよね。あなた方の中にとどまります。で、枝はブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてもあなた方は何もすることができないからです。とても大事ですね。自分がどういう存在なのかを、この枝という言葉で覚えていてください。つまり、何もできないんだよ。自分だけでは。でしかも、ブドウの木の枝です。だからそこのなんか大きな杉の木の幹ではないんですよ。枝じゃないんですよ。ブドウの木は、その聖書の他の箇所にもたくさん出てきますけども、その実を結ばなかったら、燃料のですね、その木、焚き木するときの燃料にしかならない。燃やされるだけだよと。そのぐらい何もできないんですよ、自分では。ですから、イエス様にとどまるんですね。そのことによって、自分ではない、イエス様の養分が実を結ばせてくださるんです。実を結ばせるということが自分というよりも自分がイエス様と一体になってイエス様につながっていることによってイエス様が自分を通して結ばせてくださると言った方が正解なんですよね。だから、この結果にとらわれなくていいですね。つまり自分がどれだけできているのか、こういうことができている、できてないということに注目するのではなく、イエス様本人に注目をしていく。イエス様との関係を深めていく。まあ、おのずとそうしたら祈るし、おのずと御言葉を読んでいくし、交わっていくし、ですね。それを行っていくわけです。で、大事なのが離れては何もすることができないんだよって。ちょっとできるって思っちゃうんですよね、私たちね。1% ぐらいいいじゃないですか。いや、できないように神様はさせてくださいます。痛いんですけど。何もできないんですよね。でも、イエス様に繋がってたら多くの実を結びます。6節、誰でももし私に留まっていなければ枝のように投げ捨てられて、枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私に留まり、私の言葉があなた方に留まるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるんです。いかがですか？祈りの約束がありました。何でもあなたの欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。すごいですよね。先ほども少し教会のことについて話しましたけれども、自分たちがやれる範囲を祈っていてはもったいないですよね。やれない範囲を神様に何でもいいから求めていけばいいんです。で、大事なのはこれがサンドイッチされてるんですけども、とどまっていくという中で行っていくんです。で、特に御言葉にとどまるということにイエスも特化してますね、この7節では。ね。私の言葉があなた方にとどまるなら。で、そういう人には、この祈りが何でも叶えられるんだよ。で、なんで叶えてくださるかって言ったら、それによって実が結ばれていくから。そして、神に栄光が与えられるから。ということです。ですね。祈りの約束。で、その条件。とどまりなさい。ということでした。